こんばんは。今日はマルコの福音書の16章です。今日です。マルコ最後ですね。前回はイエス・キリストの十字架と、墓に納められる、葬られるというところまで、学びました。で、残りの16章、これで最後なので、当然復活っていうことになりますが、この復活を一緒に学びながらですけど、この復活に伴って、イエス・キリストの十字架と復活に伴って私たちに与えられている約束っていうのが、どこまで行っても完全なるこの恵みであり、完全なる神の技によって実現しているということを一緒に確認していきたいなというふうに思っています。一言祈ります。天の父さん。今日も御言葉を学ぼうと私たちここに集まりました。また、画面の前に、あなたの言葉を聞くために心静めようとしています。どうぞ私たち一人一人をそれぞれお助けください。あなたの言葉に耳と思いを向けることができますように、私たちのうちに住まれている聖霊が、また横にいてくださる聖霊が私たちを導き、御言葉を理解する力を与えてくださいますように。頭でなるほどそういうことかという知的な理解も、またその理解がこの心に精霊によって書きつけられて私たちを突き動かすようなその理解も、お与えください。お願いします。知性においても霊においても御言葉を通して学ぶことができますように、私たち一人一人を導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力を、そして知恵を、あなたの言葉をお与えください。イエス・キリストについて、ここに書かれていることを余すところなく分かち合いますように、導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、早速始めていきましょう。まずは1節と2節をお読みします。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。イエス・キリストの復活の朝というか復活の日ですね。で、この1節と2節の記述から分かるのは、安息日が終わったということです。安息日というのは、金曜日の日没から土曜日の日没までです。なので、実際に安息日が終わるのは、私たちの曜日で言えば、土曜日の日没。土曜日に太陽が沈んだ時に、安息日が明けます。終わります。けれども、その夜なので、当然、その、イエスの体に、遺体に、その香油を塗ろうにしても、暗くて見えませんし、またお店もおそらく開いてないかもしれないですね。で、週の初めの日の早朝となってますから、イエス・キリストが、復活されたのはその土曜日の、ユダヤ暦でいうとその日のうちなんですけども、土曜日の日没から日曜日の日没までですからね、の早朝朝の出来事ということがわかります。で、ユダヤ暦の週の初めというのは日曜日です。今でも変わらず日曜日です。ヘブライ語でヨムリションって言うんですけど、ヨムリション。これは、ヨムっていうのは日って意味です。リションっていうのは、第一とか、第一番目。英語だと first に当たるところです。だから、第一日の日。それが、日曜日に当たります。で、日曜日にイスラエルに行くと学校があります。で、仕事も普通にあります。で、みんな週の初めの日である日曜日から仕事を始めるし、普通に学校もあります。当然といえば当然なのかもしれませんけど、7日間働いて、日曜日からスタートして働いて、で、金曜日から休むという、それが当然のこととして、あるわけですね。で、その日の早朝、だから 曜日で言うと日曜日の朝です。別にイエス・キリストが蘇られたのが日曜日の朝だから日曜礼拝とか礼拝は日曜日の朝じゃないといけないってわけじゃないです。どこにもその何曜日の何時にとか午前中に午後夜にとかっていうふうに書いてないです。集まらないといけないというのは曜日というのは関係ないというふうに逆にイエス・キリストはおっしゃってます。手紙にも書かれてます。どの曜日が大切かとかそういうのはないって。むしろ毎日イエス・キリストをその褒めたたえるために集まった方がいいですよ。現に初代教会ではそうしてました。だから土曜日じゃないといけないとか金曜日じゃないといけないとか日曜日じゃないといけないとか午前中じゃないといけないっていうのはそういうのはないです。たまたま私たちが日曜日休みの人たちが多いからその集まりやすいので日曜日の方がだから日曜日に集まってます。それ以上でもそれ以下でもないです。もし私たちのほとんどが例えば月曜日の夜に一番みんなが集められるというのであれば月曜日の夜に礼拝を持つことが理にかなってますね。それぐらいの感じです。イエス・キリストは日曜日の朝よみがえられました。イエス・キリストは3日の後に死んで3日の後によみがえるというふうにおっしゃってました。イエス・キリストが死なれたのは十字架にかかって死なれたのは安息日、金曜日の日没の前です。大丈夫ですかね。水越しの祭りの祝いの日、子羊がほふられる日、その日に十字架にかかって死なれました。で、マルコの15章の後半であったようにアリマタイのヨセフがそのイエス・キリストの遺体の下げ渡しを願いました。で、それは安息日が近づいてたから早くしないとということでした。で、安息日がに入ると今度は種を入れないパンの祭りが7日間始まります。で、安息日も始まります。だからイエス・キリストが十字架にかかって死なれたのは安息日の前の日、もう終わりですけどね、です。で、2日目というのはイエス・キリストは墓の中におられました。まあ黄泉に下りとありますから黄泉に下っておられました。それが金曜日の日没から土曜日の日没までです。で、その後、土曜日の日没から日曜日の日没というのは3日目にあたります。で、その3日目の朝によみがえられたので3日の後によみがえるということは何の問題もありません。別に必ずしも 24×3 の72時間経たないといけないっていうことはどこにも書いてないですからね。3日の後って言ってるわけだから3日の後です。女性たちがイエスに油を塗りに行こうというふうに彼女たちは思っていました。そして実際に行きました。この女性たちというのはマルコにの福音書によると3人の名前があります。マグダラのマリアとヤコブの母マリア、まあ、つまりイエスの母マリアですね。でももうここではイエスの母という記述はないですね。十字架の上でそのヨハネにこれがあなたの母ですって、で、マリアに対してもこれがあなたの息子ですってヨハネに託したわけですからね。で、ここから先はその人としてのイエス・キリストではなくて復活されてそして天に戻られるその王の王として神としてのイエス・キリストですから、もうそこではその人とマリアとは、まあ、ある意味関係ないというか、そういうものになるわけですね。なのでヤコブの母マリア、そしてサロメ、このサロメさんが誰かは分かりません。で、油というのはその、油を塗りに行こうと思い香料を買ったですから、おそらく香油ですね、匂いのする良い香りのする油のことを、油を買おうとしようと。で、まあ当時は風葬ですから、遺体を墓に入れたらそのまま体が腐っていくので、匂いが出ます。匂いがその出ていかないようにというか緩和するためにまた匂いを消すためにその香りの強い、香料をその遺体に塗るということが、されてました。別にミイナリしようと思ってたわけではなくてその匂い消しですね、そのための香料です。3節、彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。だから女性たちを心配してたんですよ。 15章の46節47節で、46節の後半に墓の入り口には石を転がして、かけておいたとあります。で、47節マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。なのでその石がそこに、転がされていてかけられているということを知ってたので、あの大きな石をどうしようかというふうに心配してたわけですね。イエス・キリストが十字架にかけられて、そして死んで3日の後によみがえるということをこの女性たちも聞いていたはずです。だからこそベタニアのマリアは自分ができることと言って、そのナルドの香油をイエス・キリストの頭に注いだわけですからね。だからここでいるその女性たちというのは、誰があの石ころをっていうふうに言ってるので、イエス・キリストがその十字架で死なれてから3日目だということは分かってるはずなんですよ。で、3日の後によみがえるということも聞いてたはずなんだけど、ピンときてないんですよ、この女性たちもね。だから心配してるんですよ。3日の後にイエスは、私たちの主イエスはよみがえるというふうにおっしゃってたけども、実際によみがえられたか見に行こうという感じじゃないんですよ。なんか女性たちが素晴らしいというか、そういうものでもないんですね。弟子たちはもっと固くなでその心を閉じているんですけども、あまりの恐怖にね。で、この女性たちも同じようにやっぱりそのがっかりしてしまっていて、絶望してしまっていて、悲しんでしまっているがゆえに、イエス・キリストのその約束を思い起こすことができないんですね。だから悲しみとか苦しみとかっていうのは、やっぱ私たちの目をイエス・キリストから離してしまうものですよ。私たちがそのイエス・キリストから目を離した瞬間に、やっぱどんなに湖の上を歩いているような大きなことを体験していたとしても、イエス・キリストから目を離した瞬間に、その約束から私たちの心を、どっかに向けてしまった瞬間に、私たちは沈んでいきますよ。弟子たちがそうだったように、またこの女性たちがそうだったように。4節から6節。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていたところです。女性たちが墓に近づくと、大きな石はすでに転がしてあったというふうに、転がしてあるのを見ました。誰が転がしたのか。当然、女性たちじゃないですね。ここで驚いているわけだから。で、実際に彼女たちが動かさないといけないというふうになったとしても、自分たちが心配しているように、その大きな、蓋になっている石をのかせるだけの力は彼女たちにはありませんでした。弟子たちはビビリですだから外に出ていくということをしませんでした。またマタイの27章の65節から66節を見てみると、その律法学者たちがそのイエスが3日目のうちによみがえるというふうに言ってたから、その弟子たちが来てその遺体を盗んでしまうことがないように兵隊を貸してくれって言ったんですね。で、それでピラトがじゃあいいよということで、その番兵としてピラトの兵士を貸してあげました。だからビビリの弟子たちがこのピラトの番兵をローマの兵士を追いやって、そしてイエス・キリストの遺体をどこかに隠すということはちょっと考えられないですね。じゃあ誰が転がしたのか。マタイの28章の2節を見てみると、御使いがそうしたというふうに書かれています。28章の2節読んでみましょうか。すると大きな地震が起こった。それは死の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。御使いが転がしておいたんですよ。なぜその石は転がされていたのか、なぜ 墓の中が見えるようになっていたのか。イエス・キリストがその中にいるから、その自動ドアのように御使いが来て、で外に出られるように石を転がしていたわけじゃないですね。現にその戸が閉じられているその弟子たちがビビって、そしてその閉じこもっていたその部屋の中にイエス・キリストがいきなりシャロームって入ってきてるわけだから、その復活の栄光の体を着てるイエス・キリストに、イエス・キリストを妨げるものっていうのは、物質的なものっていうのはないんですよ。だからイエス・キリストが墓の外に出るために石がその転がされて開いてないといけないってわけじゃないんですよ。じゃあ何のために石が脇に転がされてたのかというと、女性たちが墓の中を見て、確かにイエス・キリストの体がないということを見て、イエス・キリストの復活を信じるためですよ。そしてその後、まあ、弟子たちの中でヨハネと、ペテロが走っていって、で確かにそのイエス・キリストの体がない、確かにイエス・キリストが復活されたということを見るためですよ。イエス・キリストのためではなく、心を堅くなりしてたり、また悲しみの上にですよ、絶望してたりする人たちが空っぽの墓を見て、その信仰でまた立ち上がるためですよ。ここにも神の恵みがあります。墓の中には青年、これは御使いですね、が座っていました。で、青年は驚いてはいけませんと、驚いている女性たちに対して言いました。十字架につけられたナザレ人イエスって、十字架につけられたっていうことも、つまり死んだってことですね。ナザレというのはそのめちゃめちゃ田舎町 で、ナザレから何の良いものが出ようかって言われてるぐらいだから、だから十字架につけられたナザレ人イエスというのは、この言葉には何の望みもないんですよ。死しかないんですよ。けれども、その方はよみがえりましたって、よみがえったっていうことに関しては真逆に希望があって、そこに命があるんですよ。イエスが治められたところを見てみなさいって、ここにはもうイエスはおられないって。7節ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。で、弟子たちに伝言をお願いねっていうふうにこの女性たちに言いました。お弟子たちとペテロにって、ここにも神の、またイエス・キリストの恵みがあります。あえて固有名詞にペテロって言ってるんですよ。まあ、もちろんこのマルコの福音書を書いたマルコさんが、この詳細にこのイエス・キリストの生涯の情報を得たのはペテロだから、そのここでお弟子たちとペテロにって言わなかったかもしれないけど、他の、福音書に書いてないようにね、ペテロの名前が。でもペテロは自分にって思ったんですよ。私のためにこのイエス・キリストがよみがえられたという情報をこの女性たちに託して伝えてくれたっていうふうに自覚したんですよ。だからペテロにとってイエス・キリストが復活されたというのは大きな慰めだったはずですよ。自分が裏切ってさえいなければとか、自分が逃げ出しさえしなければとか、もしかしたらそうやって自分を責めてたかもしれないから、イエス・キリストを否んでしまって、しかも嘘だったらハリセンボを飲みますみたいな、呪われてもいいみたいな、そのような強い誓いを持ってイエス・キリストを知らないと言ってしまったから、ペテロの自尊心というのはボロボロですよ。また信仰も揺らいでますよ。私は本当にこの方のことを信頼して信じていたんだろうかって。だけどイエス・キリストは、また神は、ペテロのこの恐ろしい罪以上に恵み深くて憐み深いんですよ。 弟子たちとペテロに伝えなさいって。あなた方より先にガリラヤに行ってますって。前にも言ったよねって。十字架にかかって死ぬけども、必ず三日のうちによみがえって、あなた方より先にガリラヤに行ってるからって、そこに来てくれれば私に会うことができるよって。前にも言った通り、そこでお会いできますって。八節。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり怯え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。女性たちは墓を出て逃げ去りました。その理由は震え上がって気が動転していた。怖かったんですよ。あまりにも恐ろしくて誰にも何も言わなかったって。ここで終わってしまったらなんか気持ち悪いですね。この福音書後でまた話しますが、この16章の11節を見てみると、マグダラのマリアは弟子たちにこのことを伝えに行っているということがわかります。ここからまたヨハネの24章の9節、もうここ開きませんけど、ヨハネの24章の9節に、弟子たちにも弟子たちだけじゃなくて他の人たちにも全員にこのイエス・キリストの復活を伝えたというふうに書かれています。だから女性たちがただ怯えてもうそこで終わりましたではないんですね。御使いの、ことづてを守って弟子たちに伝えに行ってるんですよ。なぜ彼女たちがこの恐怖や気が動転しているような転倒しているようなところから立ち直れたのか。ヨハネの24章の8節を見てみると、女性たちはイエスの言葉を思い出したと書いてあります。イエス・キリストが死なれるけども3日のうちによみがえるって、ガリラヤでまた会えるって、キリストの言葉を思い出したから彼女たちはこの我に返ったというか信仰に立つことができたんですよ。マグダラのマリアに至ってはイエス・キリストに出会ってるわけだから、体がないっていうだけではなくて栄光の体を着たイエス・キリストに会ったので、より確信を持って弟子たちのところに行ってキリストの復活を伝えることができたはずです。イエス・キリストの復活という素晴らしいことを目撃しているにもかかわらず、御使いがそれをその証明してくださっているにもかかわらず、やっぱ恐れてたり、あまりにも驚いていたり、気が動転してたりすると、信仰に立てないんですね。いろんなことが私たちの毎日の生活の中にもあると思いますが、そこでどこに私たちが立つべきかというと、御言葉なんですよ。どんなに忙しかっても、どんなに自分の思い願っているようなことが起こらなくても、どんなに苦しかったり、恐ろしかったりするような状況に自分がいたとしても、神の私たち一人一人に対する愛は決して変わらないわけじゃないですか。そしてイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださったという、私たちの罪を負って私たちの代わりに罰を受けてくださったというこの事実は変わらないじゃないですか。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちが救われているという、つまり罪が許されているということ、聖霊が与えられていて、そして神の子供とされているということ、私たちは永遠の世界をイエス・キリストのもとで過ごすことができるというこの神の約束は変わらないんですよ。だから自分自身の弱さを抱える自分自身、不完全な自分自身、弱さを抱える人、不完全な人を見てしまうと、また自分でハンドルすることができないようなその状況を見てしまうと、自分がこれまでどれだけ神に愛されて、どれだけ許されて、どんなにその素晴らしいことを神がしてくださったのか、もうすべてが神の恵みであり、すべてが神の技によって私は今ここにいるというふうに確信したとしていたとしても、イエス・キリストから目を離してしまうその瞬間、 イエス・キリストのこの御言葉、言葉を、その約束を心から、心にその、留め置かないというか、別のもので自分の心がその占領されてしまう、その瞬間から、信仰で立てなくなっちゃうんですよ。恐ろしくて、気が動転してしまって、怖くて、不安で、絶望してしまうんですよ。この女性たちのように、また弟子たちのように、イエス・キリストの復活という素晴らしいことが起こっているにもかかわらず、信仰に立てないと、その素晴らしいことを受け取ることができないんですよ。だからこそ、私たち学んでいる御言葉に立つんですよ。心配だからこそ、御言葉に自分の、土台を据えるというか、御言葉を自分の土台とするんですよ。不安だからこそ、イエス・キリストの約束、神の約束を思い起こして、そこに固く立てるように助けを求めるんですよ。状況とか、周りの人とか、物質的なものや、経済的なものや、健康的なものによって、その私たちがそのより頼んだ、より頼むとしたら、いくらでも、もうジェットコースターのように変わります。どこにそのアンカーを、怒りを下ろすかというと、変わることのない神の愛であったり、その恵み深さであったり、憐れみ深さであったり、福音であったり、神の約束ですよ。イエス・キリストは神の力によって三日の後によみがえりました。ローマの一章の四節。開けるか。ローマの一章の四節。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主、イエス・キリストです。イエス・キリストの復活というのは、力ある神の子として、公にご自分を示された出来事です。イエス・キリストが神の御子であるということ、神に等しい方であるということ、イエス・キリストが復活されたことによって、私たちは確信することができるんですよ。確かにイエス・キリストの十字架は、イエス・キリストの死というのは、私たちの信仰にとって大切なことです。でもそれと同じように、死んだだけだったら、イエス・キリストが今生きておられないんだったら、イエス・キリストに私たち、その期待するとか、信頼するとかってすることないじゃないですか。でも、復活されたので、神の子である、神に等しいイエス・キリストが、今も生きて私たちのために取りなしをしておられるとか、今も私たちのことを変わらずに愛しておられるとか、教会を迎えに来てくださるとか、もう一度地上に戻ってこられて千年間治めてくださるとか、そういったことが私たちにとっての希望となるんですよ。第一テサロニケ、四章、十四節。第1テサロニケ4章の14節。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。もう軽挙の話ですけど、イエス・キリストを信じたのであれば、もうすでに眠ってしまった、つまりこの地上での命が終わった、死んだ人たちもまた復活するんだということです。だからイエス・キリストが復活なさったということは、イエス・キリストを信じる私たちも復活するということの保証なんですよ。だから永遠の命というのは本当にあるんですよ。イエス・キリストが今も生きておられるように、永遠に生きておられるように、私たちも永遠にイエス・キリストと共に、また神と共に生きるようになるんですよ。ローマの4章の25節。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。イエス・キリストの復活は、私たちが神から完全に正しいって、全くの義である、正しいという、全く正しいと認められることの保証です。なぜなら、全くの 義である、完全に正しい方であるイエス・キリストが犠牲になってくださったからです。ここは開けないですけど、使徒の働きの2章25節から38節までで、そのペンテコステの後ペテロが、そこにいたユダヤ人たちに対して、メッセージを語ってます。テキストは詩編の16編です。でそこからペテロは語りました。あなたは私の魂をハデスに捨ておかず、あなたの聖者、つまりイエス・キリストが朽ち果てるのをお許しにならないからであるって。でそこを解き明かして言いました。これはダビデの言葉だけども、ダビデはイスラエルの王様で偉大な人でした。そしてダビデの子孫にキリストが生まれるという約束も与えられました。けれどもダビデは昔死んで、今もそのダビデの墓というのは私たちの近くにあるって。けどもイエス・キリストはよみがえられて、その墓は空っぽになったって。私のその神の聖者、また神に対して敬虔なものが朽ち果てることはないって、そのまま捨てハデスに捨て置かれることはないって。だからイエス・キリストが正しい方だったからこそ、神はそのイエス・キリストを復活なさったんですよ。イエス・キリストのご自分の意志やご自分の力によって死者の中から蘇られたのではなくて、父なる神の力によって、父なる神の意志によって蘇らせたんですよ。イエス・キリストが正しかったからですよ、全く。私たちの罪を負ったからこそ罪となられましたが、ご自分の中には何一つとして非がなかったんですよ。だから正しいものが黄泉に、ハデスに捨て置かれることはないって、その体が朽ち果てることはないって。イエス・キリストが正しかった、つまりだから私たちの罪を負う、ご自分の罪じゃなくて私たちの罪を負ってその罪の罰を受けてくださるというこの式が成り立つわけですよね。だからイエス・キリストが復活されたということは、私たちの罪を負って私たちの罰を代わりに受けてくださったというこの約束が確実に実現したということの保証なんですよ。だから死んだだけだったら分かんないですよ。イエス・キリストが復活されなかったら、もしかしたらイエスは自分の罪のために死んだかもね、みたいな、そうなっちゃうじゃないですか。でもイエス・キリストが復活なさったってことは、もしくは復活されたということは、神がよみがえらせてくださったということは、イエス・キリストに罪がなかった、つまりイエス・キリストによるその贖いが実現したってことですよ。またイエス・キリストが復活なさったのは、その永遠の世界が次あるということの保証ですよ。もし永遠の世界がないのであれば、どこかの時点でその世界が終わって、この全てが終わるのであれば、永遠の命、永遠に朽ちることのない体が与えられる意味がないです。だって体は永遠に生きるのに、その世界が終わったら意味ないじゃないですか。じゃあそれまでの有限なその体でいいじゃないですか、またどうせ亡くなるんだったら。で永遠の世界があるからこそ、永遠に生きる命とその体が与えられるんですよ。ヘブルの7章の25節。あ、そうか、ずっと開けてましたね。ヘブルの7章の25節。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス・キリストもまだ生きている、復活されたので、私たちのために取りなしてくださる、私たちを助けてくださる、聖霊を通して私たちに必要なことを教えてくださる、祈りを与えてくださる、導いてくださる、私たちに仕えてくださることの保証ですよ。イエス・キリストが復活なさったということは。マルコに戻りましょう。マルコの福音書、16章の9節以降というのは追加文みたいになってます。アスタリスクがあって、米印があって、紀元330年前後のギリシャ語で書かれた写本が、このマルコの福音書の写本があります。でこの2つ同じぐらいの年代のものが見つかってるんですけど、この見つかってる一番古い写本には 9節以降がないんですよ。16章の8節で終わってるので、追加文としてここに掲載されています。で、それ以降、まあ当然ですけども、330年以降の、写本を見ても、写本というか、まあ写本か、写本を見ても、9節以降というのはないんですよ。でも、西暦100年から200年の間に、その初代教会の、まあリーダーたちが書き残した本があります。それを見てみると、マルコの福音書の9節以降の引用があったりするんですよ。だから完全なマルコの福音書としての写本は8節で終わってるんだけど、でも、初代教会の人たちの中では、この9節から20節までがあったというような、それが見受けられる引用があったり、記述があったりするんですよ。まあ確かにこの8節までだとさっき言ったみたいに、なんか話が完結しない感じで、なんか怖くなって誰も言いませんでした、終わりみたいな、ちょっとなんか気持ち悪い感じで終わっちゃうなっていう個人的な思いもあります。で、そのギリシャ語の研究者からすると、この8節までのギリシャ語と9節から以降の20節までのギリシャ語っていうのは全然違うんですって。私は全く知らないので何とも言えないんですけど、全部受け入れしか言えませんけど。だから明らかにそのオリジナルじゃないんじゃないかと言われています。9節から以降っていうのは。で、ある人は、じゃあもしかするとこの昔はその羊皮紙で書かれていましたから、でその9節以降実際はあったんだけども、何かのその事故が起きて、9節以降は破れちゃったんじゃないかとか、腐っちゃったんじゃないかとか、いろんなことを考える人たちがいますけれども、その所在教会でもこの9節から20節までが広く受け入れられたということを考えれば、別にそのマルコの福音書の一部として受け取るのに何の問題もないんじゃないかなと個人的には思います。いろんな人たちがいるので、それ何がいいか悪いかとは言いませんけど、でも個人的には9節から20節っていうのも入れて全然いいんじゃないかなというふうに思っていますので、9節から20節までも一緒に学びましょう。9節。さて、週の初めの朝の、初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。イエス・キリストは復活した後にマグダラのマリアに現れたと書いてあります。で、このマグダラのマリアは7つの悪霊に疲れていたと。もう社会生活なんか絶対にできないですね。もう現代だったらもう日の目を見ないような精神病院の、もうそういうところが今もあるかわからないですけども、その閉鎖病棟の、まあ、閉鎖病棟あるでしょうけど、その奥の奥の、それこそ監獄のような、そういうところにもうずっと入れておかないと危険というような、そのような人だったはずですよ。でも当時そういうシステムがないはずだし、施設がないはずなので、レギオンに疲れてた男性みたいに正気になる時もあれば、また狂うような時もあって、でそういう中でその生活してたはずですよ。イエス・キリストはそんなマリアを、でこのマグダラのマリアとイエス・キリストの出会いが書かれている、記録されている福音書はないです。だ詳細は分かりませんけれども、イエス・キリストがこのマリアに本当にその憐れみをかけたということは分かります。そしてこの7つの悪霊を追い出したんですね、イエス・キリストが。そんな彼女にまずご自分を表したんです。他の誰でもなく、復活された後、イエス・キリストは誰にでも、何百人って候補がいたでしょうけど、ご自分を表すことができたんだけども、まずご自分のを表したのは、このマグダラのマリアなんですよ。あえて。イエス・キリストの恵み深さですよ。憐れみ深さですよ。マリアは、イエス・キリストから多くの恵みと、憐れみを受けたということを自覚していた人の一人でしょう。もしかするとこの時代の中で一番それを痛感していた人かもしれません。だからイエスの復活が、復活されたというふうに言われても、なんか気が動転してしまって信じられなくて、体がない状況に 絶望して泣いてたんですよね。ヨハネの20章の11節から18節に詳しく書かれてあります。イエス・キリストへの感謝とか愛とかが行いを生んで、その行い、つまりイエス・キリストのその遺体に香油を塗るっていう、その死なれた死んだその体を、扱うという、香油を塗るというその行いがしたいと言って、マグダラのマリアは他の女性たちと一緒に墓に行ったんだけども、そのイエス・キリストへの応答ができないということに悲しんでたんですよ。私のこの感謝やイエス・キリストに対する愛を、人間的な愛の話をしてるんじゃないです。そのエロスの話をしてるわけじゃないです。本当にそのイエス・キリストがしてくださったことに対する純粋な応答の話です。私たちがイエス・キリストを愛するその愛と同じ愛です。そのやり場がなくなったんですよ。イエス・キリストがもういなくなったって、だから絶望してたはずなんですよ。イエスの死んだ体に香油を塗るということがイエスへの応答と考えてたんですよ。だから復活のイエスがマリアに現れてくださったということは、彼女にとって大きな慰めであり励ましであったはずですよ。だって復活なさったんだから、そして永遠に生きられるわけだから、自分の生涯にわたって、自分の永遠の命にわたって、自分を愛してくださった、自分に豊かに恵みと憐れみを注いでくださったイエス・キリストへ応答できるということは、イエス・キリストの愛を受けてイエス・キリストに応答したいというものにとっての大きな憐れみと慰めですよ。自分のキリストに対する愛を表現できなくなるということで、おそらく彼女は絶望してたんですよ。ただなんかイエス・キリストというイエスという存在がいなくなるとか、そういうなんか表面というか、その薄い話じゃないんですよ。もっと深いそのイエス・キリストの恵みと憐れみに対する感謝とか喜びとか平安とか、その愛というものが形になって、イエス・キリストを愛したいというその大きな思いがあったので、その愛をイエス・キリストに向けることができないっていうふうに思ってしまったから、大きな苦しみの中に彼女はいたんですよ。10節と11節。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。弟子たちは嘆き悲しんで泣いていたんですね。そこにマリアは行って弟子たちにイエスの復活を伝えました。でも彼らを信じようとしなかったんですよ。マグダラのマリアのイエス・キリストを見た時の喜びというのは、もう言葉に表すことができなかったはずですよ。私も想像できないですよ。どれぐらい喜んだかという。それぐらい喜んだはずですよ。私たちの想像を超えてるほど。自分のその全ての人生をかけて愛そうとした、その、なんていうのかな、人間の愛ではなくて、神がまたイエス・キリストが私たちに見せて、その与えてくださった、示してくださった愛で愛そうとしたその相手がなくなったっていう、その愛を向ける人がいなくなったっていうことに対する絶望からの慰めと励ましですからね。だからマグダラのマリアは相当に喜んでたはずですよ。で、その言葉にはものすごく力があったはずですよ。私たちの主イエスは確かに蘇られたんだって。あのお方が私に現れてくださったんだって。それなのに信じられなかったんですよ。イエス・キリストへの人の信仰というのは、神からのプレゼントであって、人の熱心や人の権力や人の頑張りによらないんですよ。私がどんなに熱心に、私がどんなにその心を燃やしてイエス・キリストのことを伝えたとしても、そこに神であるその聖霊の力が、聖霊の助けがそこに働かないんであれば、その人は信仰として信仰を受け取ることができないんですよ。人が救われるというのは奇跡なんですよ。神が行ってくださる尊い技なんですよ。 そして恵みによるんですよ。12節と13節。その後、彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿で自分を表された。そこでこの2人も残りの人たちのところへ行って、これを知らせたが、彼らは2人の話も信じなかった。この文脈だと、この、エマオの途上の話ですけども、2人というのは11人の弟子のうちの2人のような感じですね。でも別のところでは別の弟子とも書かれてありますね。いずれにしても、そのイエス・キリストの弟子たちが、うちの2人が別の、その他の残りの者たちにイエス・キリストの復活を伝えても信じなかったんですね。弟子たちの状態というのは、恐れや驚きや不安や心配や絶望ですよ。だから気が動転して、本来向けるべきイエス・キリストに自分の心を向けていなかったんですよ。本来立つべき、また思い出すべきイエス・キリストの約束や神の御言葉を思い出せなかったんですよ。だから真理が見えなかったんですよ。そこに立つことができなかったんですよ。14節。しかしそれから後になって、イエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。今度はイエス・キリストが弟子たちに現れています。何のためかというと、この弟子たちが復活のイエスを見てイエスを信じるためですよ。これは完全なる恵みです。弟子たちはイエスを捨ててチリチリバラバラになって逃げたんですよ。ペテロに至っては、誓いを立ててイエスを知らないってイエス・キリストのことを否んだんですよ。復活の証人たちの言葉を彼らは信じなかったんですよ。だから弟子たちというのは、頑なで不信仰のまま滅んでも文句言えない状況だったんですよ。けれども、その弟子たちにイエス・キリストが現れてくださって、その不信仰と頑なな心を責めたんですよ。不信仰と頑なな心があると救われないからです。それはまずいって。で、責められる必要がありますよ。悪いものは悪いって。そしてそれを許していただく必要がありますよ。私の救いも完全なる恵みによります。そして完全なる神の技によります。恵みによってなければ、私はイエス・キリストのことを信じることもなかったはずです。知ることさえなかったですよ。神の技によってでなければ、どんな熱心さを持って私にイエス・キリストのことを伝えてくれた人が周りにいたとしても、私はイエス・キリストのことを信じることができないんですよ。神の熱心が、神の私に対する愛が私を捉えてくださって、神の恵みによって信仰と聖霊が与えられているんですよ。完全なる神の恵みと完全なる神の技によって、私たちの救いというのは与えられたんですよ。15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これは命令です。誰に対する命令かというと、イエス・キリストの弟子たち11人だけではなく、イエス・キリストを信じるすべての人に向けられた命令です。オプションではないです。提案でもないです。勧めでもないです。これは命令です。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。弟子たち。つまり、完全なる神の恵みと完全なる神の技によって救われた者たちに与えられる、向けられる神の命令です。 マタイの28章の18節には、イエス・キリストは弟子たちにこう言いました。私は天においても地においても一切の権威が与えられてるって。だから行きなさいって言ってるんですよ。イエス・キリストのこのイエス・キリストの福音を伝えるという、述べ伝えるという、全世界というのは私たちの世界ですよ。私たちが使わされているところ、職場や家庭、地域、私たちの友人関係。別にどこかその外国に行きなさいと言われているわけじゃないですよ。私たちに与えられている世界というのがあります。そこに出ていくことを神は命じておられるんですよ。その時に何を思うかというと、じゃああなた自分で頑張っていきなさいっていうふうに言われているような感覚になったりするんですよ。そうなると、いや無理ですってなるんですよ。いや無理なんですよ。だってあのイエス・キリストに出会った復活のイエスに会ったマグダラのマリアをもってしても、イエス・キリストの11弟子を説得することができなかったんですよ。わかりますか？このイエス・キリストの復活を伝える一番なんか強力な力になりそうな人が、イエス・キリストと3年半一緒に過ごして、イエス・キリストの復活を一番待ち望んでいたはずの弟子たちに伝えていってるんですよ。一番力のある人たちが一番可能性のある人のところに行って、イエス・キリストの復活を伝えたのに、これはうまくいかんかったんですよ。人の救いというのは、私たちの肩にかかってるわけじゃないからです。完全に神の恵みであり、神の技によるんですよ。だからイエス・キリストに天においても地においても一切の権威が与えられているということを信じて、イエス・キリストに信頼して、じゃあ行きますって、あなたが私に行きなさいと命じておられるんであれば、福音を述べ伝えなさいと命じておられるんであれば、私が使わされているところでイエス・キリストを分かち合うことができるように、私を使わせてくださいって、私に力を与えてくださいって、私をお助けくださいって、そうやってイエス・キリストを信頼して出ていくんですよ。そうじゃないと、もうどんなに雄弁に語ったところで人は説得されないんですよ。自分の弱さが出てきて、自分の不完全さが出てきて崩壊するだけですよ。使徒の一章の八節には、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますって、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となりますって。イエス・キリストが私たちの後ろにおられて、天においても地においても一切の権威を持っておられるんですよ。そして私たちのうちに住まれている聖霊が、私たちにイエス・キリストの証人となる力を与えてくださるんですよ。このイエス・キリストの権威と聖霊の私たちに、聖霊が与えてくださるその力によって、イエス・キリストの証人となって私たちはイエス・キリストを述べ伝えなさいというふうに言われてるんですよ。だからこのイエス・キリストの約束を私たちが信頼するかどうかです。私たちの性格や私たちの能力には何の関係もないんですよ。イエス・キリストを証しするための力となるのは、イエス・キリストが天においても地においても一切の権威が与えられているという信仰と信頼によるものだし、聖霊が私たちの上に臨まれてその力を受けるという、この聖霊の力に左右されるものだからです。求めたら与えられる。聖霊について言われていることはこの約束です。だから自分はこういう性格だからとか、自分にはそんな力がないからとか、ましてやその賜物のせいにしちゃダメですよ。賜物じゃないんだもん。だってイエス・キリストを証しすることは命令だから、それに従順に分かりましたというふうに応答するかどうかじゃないですか。でその時に自分を見るのでもなく、人を見るのでもなく、状況を見るのでもなく、イエス・キリストを見て、あ、これは全ては完全なる神の恵みと完全なる神の技によるんだったって、じゃあこの恵み深くて憐れみ深い、また力あるイエス・キリストに信頼して出ていこうって、そうしたら何か起こるんですよ。弟子たちにはこう言ってます。 16節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。ここで言ってるのは、バプテスマを受ける者は救われると言ってません。信じてバプテスマを受ける者と言ってます。だからバプテスマを受けたイコール救われるではないです。だからといってバプテスマがどうでもいいわけではないです。バプテスマは神の御前に私たちのその正しい良心を明かしして、あなたイエス・キリストのことを信じてイエス・キリストに従って生きていきます。新しい人生をその聖霊の助けによって歩みますという、その表明だから、神に対する、また教会に対する。で、自分の中でその線を引いて、もう古い自分に戻らないぞって。で、バックスライドして、そのヘナヘナってなりそうになるときに、そこに戻っていけるわけじゃないですか。そうだって。私はイエス・キリストのことを信じて、そして聖霊の力を信頼して、新しく生きていくということを決めたんだったって。で、そこでもう一回イエス・キリストに目を向けて、この恵みと、そして愛と憐れみと、神の技によってこれがなされるんだって、神の力に目を向けて、そしてまた前進していけるから、バプテスマというのは、そのイエス・キリストを信じたのであれば、みんな受けるべきですよ。けれども、信じないで受けたとしても、受けることはできちゃうからね。バプテスマを受けたとしても、信じていないんだったら救われないんですよ。信じていなければ救われておらず、救われておなければ罪に定められる。17節と18節。信じる者、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。じゃあ自分がイエス・キリストを信じているかどうか、毒を飲んでみようみたいな。ハブ捕まえに行こうとか、そうはならないですよ。で、これは一部ですから、こういう印というのは。で、これからあとすぐに、弟子たちを通して、またパウロを通して、ここでこのような印が伴うよというのは全部伴ってますからね。その使徒の働きを見ていったら分かりますよ。19節と20節。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。でイエス・キリストは天に上げられて神の右の座につきました。そこでその一切の、天においても地においても一切の権威が与えられて、私たちのために取りなしをしておられるんですよ。そのイエス・キリストの福音を述べ伝えるそのことには印が伴ったんですよ。上にあるこの17節18節の印は当然伴ったんですよ。でもこれ以外にも印というのは伴うんですよ。私たちを通してもこの印が与えられていて、その印が伴うんですよ。どんな印かっていうと、愛ですよ。神を愛し人を愛するという愛ですよ。愛は完全に神の恵みによるもので、完全なる神の技ですよ。私たちが互いに愛し合うときに神は栄光をお受けになるって。なぜかというと、そのような愛は、聖書が言っているような愛が私たちを通して実現するってことは、神の助け以外何者でもないからです。だから神は素晴らしいって純粋になるんですよ。また印は力です。福音を述べ伝える力、古い自分、罪と戦う力、イエス・キリストにとどまる力、新しい命に生きる力。私たちを通してこのような力が表されるんですよ。印となるんですよ。確かに神は私のことを救ってくださったって。あんなに罪に弱かった私が、あんなにすぐに誘惑されていた私が、すぐに古い生き方に戻っていた私が、今はそれと戦うだけではなくて、本当に忌み嫌ってるって。もう二度とあんな生活に戻りたくないって。二度とあの罪の中に私の身を置きたくないって。私たちに与えられる印ですよ。人がイエス・キリストを信じるのは神業です。マグダラのマリアをもってしても、心を開かなかった弟子たちを通して、全世界に福音が述べ伝えられて、今に至るんですよ。これ弟子たちの力じゃないですよ。 神の力であり神の技なんですよ。なんでそんな神の技が、神の力がそのようこのような弟子たちを通して表されたかというと、恵みなんですよ。私たちクリスチャンとして完全なる神の恵みと完全なる神の技の上に置かれてるだけなんですよ。肩のにおりませんか。私たちとしては私たちに完全に神の恵みが表されて、完全なる神の技が私たちを通して実現するように、ただただ低くなって神に信頼して期待して祈り求めていくだけなんですよ。そしたら神は私たちの内側にその住まわしてくださっている聖霊を通して思いを与え、力を与え、必要なものを与えてくださって、その神の技が恵みによって私たちの人生の中に表されていくんですよ。新しい命を私たち生きれるんですよ。そしてその命が私たちの周りにも広がっていくんですよ。久米島だろうと、東京だろうと、アメリカだろうと、中国だろうと、ロシアだろうと、イスラエルだろうと、何の変わりもないですよ。私たち一人一人に、私たちの教会に、完全なる神の恵みと完全なる神の技が豊かに表されますように祈ります。天のお父さん、もう何もかんもあなたがお膳立てしてくださって、あなたの恵みによってあなたの技が私のうちに働かれ、私の罪が許され、罰を免れ、罪から贖われ、あなたの前に正しいものと認められ、聖霊が与えられて、イエス・キリストのように私のことを子供として扱ってくださり、永遠の命を与え、永遠にわたってこのあなたと父と子としての親しい関係の中に留めてくださる約束をしてくださっていることを心から感謝します。私の頑張りとか私の力によってではなくて、私のふさわしさとか私の価値によってではなくて、ただ完全なるあなたの恵みと完全なるあなたの技によって、力によって今の私があることを心から感謝します。そしてこれからも救いを達成していくプロセスも、あなたが恵みとあなたの技によって私を完全に救ってくださることを心から期待します。また私を通してイエス・キリストの福音が述べ伝えられていきますように、そこにもまたあなたの恵みとあなたの技が表されることを願います。自分でどうこうなんか頑張るとか、何をするか何をしようか、そういう何を言おうか、そういうことではなくて、本当にどうやって自分に諦めて、どうやってひたすらあなたに期待して、あなたに助けを求め続けていられるかっていうところに思いを向けることができますように、自分自身の力、周りの人たち、また置かれている状況、そういうのに目を留めるんではなくて、イエス・キリストに、またお父さんあなたに、そしてあなたのその約束に思いを向けることができるように、私たち一人一人をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。